あなたは今何かに勝ちたいってこう必死になっていませんか？
ああ。
仕事のコンペとか会議での議論とか、もっと言えばSNS のいいねの数とか。
はいはいはい、ありますね。
僕たち気づけばいつも何かの勝ち負けをこう意識させられてる。
わかります。まるで社会全体が勝者になれっていうなんかプレッシャーをかけてくる感じありますよね。
そうなんです。負けたら終わりみたいな。
ええ。
でそんな時にですね、すごく面白い情報ソースに出会ったんですよ。
ほう。
愛知県にあるフェニックス愛知っていうバドミントン教室のブログ記事なんですけど。
バドミントン教室のブログですか。またちょっと意外なところから。
でしょう。これがでも単なるスポーツの話じゃなくて、中上信頼の思考価値観教科書っていう一冊の本のレポートでして。
へー。
これがもう人生のあらゆる場面に応用できるかなり革命的な考え方を提示してるんです。
なるほど。
今回のテーマはこの本の核心にある一言、価値を捨て構造を作れ。
価値を捨てる。
ええ、一見矛盾してますよね。でもこの言葉の本当の意味を探っていくと、日々のプレッシャーから解放されるヒントが見えてくるはずなんです。
なるほど。目先の勝利っていう、まあ、点を追いかけるんじゃなくて、
はい、
価値がこう自然と生まれるようなシステム、つまり線とか構造そのものを設計するという話ですね。
そういうことです。これは面白くなりそうですよね。
ぜひ掘り下げてみたいです。
じゃあ早速僕がこの本を読んで最初にえって声が出た一文からいきましょうか。
はい。
勝利は現象に過ぎない。
現象。
正直これ最初にちょっと反発しませんでした？だって僕らは勝つために頑張ってるわけですから。
わかります。現象だなんて言われるとなんかこう自分とは関係ない運任せみたいに聞こえちゃいますよね。
そうそう。
でもここがまさに思考の転換点なんです。多くの人が勝利を目標に設定する。
はい。
でもこの本はそれは違うと。勝利は自分と相手と環境、それら全ての相互作用の結果として、たまたまその瞬間に現れた点でしかないっていうんです。
たまたま現れた点ですか？じゃあ僕らが必死に狙ってるゴールって、なんか蜃気楼みたいなものなんですかね？
それに近いかもしれません。そしてその点を狙い続けるのは、サイコロを振って特定の目を出そうとするギャンブルと同じだと。
ああ、ギャンブル。
そうじゃなくて、この本が目指すのは再現性なんです。
再現性。
一度きりの奇跡的な勝利じゃなくて、何度でも勝てる確率が高い状態、つまり構造を意図的に作り出すこと、ここに集中すべきだと。
なるほど。ギャンブルじゃなくてエンジニアリングに近い感覚なんですね。
まさにその通りです。これをあなたの仕事に置き換えてみましょうか。
はい、お願いします。
例えば大事なプレゼン、目的を相手を論破して勝つことに置くとどうでしょう？
ああ、相手の反論にムキになったり感情的になったりしがちですね。
ですよね。でも目的を相手がなるほどというしかない論理とデータの構造を事前に作り上げることに置いたら、
ああ、
どうでしょう？準備の質が全く変わってきませんか？
確かに。追いかけるべきは相手の降参の言葉じゃないと。
誰もがうなずくしかない、その揺るぎないロジックの構築そのものなんです。
目的を結果からプロセス、いやプロセスの設計図そのものに置き換えるわけか。面白いな。
そうなんです。
そうすると人間力みたいなちょっとふわっとした言葉の意味も変わってきますね。
ああ、人間力。
人間力を磨けって便利だけど、何をすればいいか全然わからない言葉の代表格じゃないですか。
確かに。精神論とか根性論で語られがちですね。優しい人になれとか熱意を持てとか。
ですよね。でもこの本の定義はもっとドライで、なんていうかまるでエンジニアが書いたみたいなんですよ。
ほう。
人間力イコール幸福を再現可能な状態にする技術。
技術。
ええ。感情論じゃなくてまさかの技術なんです。
ここが非常に重要なポイントです。この本によれば人間力が高い人っていうのは性格がいい人とは限らない。
え、そうなんですか？
ええ、状況を好転させる技術を持っている人なんです。自分や相手の状態、その場の空気を客観的に読み取って、誰も傷つけずに、誰も壊さずに物事を前に進める選択をし続けられる能力。
はあ、なるほど。
これが人間力だと。
ああ、じゃあ優しさとか共感力っていうのも、その技術を構成する一つのパーツに過ぎないってことか。
そういうことです。そして何より希望があるのは、これが技術だと言い切っていること。
はい。
つまり、生まれつきの才能とか、まあ性格の問題じゃない。
ほう。
学習して練習すれば誰でも身につけられるってことなんです。
ああ、それはいいですね。
あなたは自分を変える必要はない。 新しいスキルを学ぶだけでいい。
技術なら学べる。そう思うだけですごく気が楽になりますね。
ええ。
その技術の話で言うと、僕らが失敗した時の向き合い方にもすごく面白い視点を提供してくれてるんです。
失敗との向き合い方。
誰だって、ああまた同じミスしちゃったって自分を責めることありますよね。
ありますね。一度ならず何度も、自分はなんてダメなんだって自己嫌悪に陥ったり。
でもこの本の考え方は全然違う。ミスはあなたの人格の問題じゃないと。
人格じゃない。
ええ、あなたの中にある行動プログラム、つまり構造のバグに過ぎないって言うんです。
バグですか。
そしてこう続くんです。人格否定してる暇があったら構造をデバッグしましょいと。この中島流の考え方、すごくパワフルで救われませんか。
ええ、非常に論理的で建設的ですね。感情的に自分を責めても何の解決にもなりませんからね。
まさに。
そのバグを修正するための具体的な4原則がソースに挙げられていて、これがまた精神論じゃないんです。
その4原則面白いですよね。僕が特にハッとしたのが面の回り道。
ああ、2つ目の原則ですね。
せっかちなんでつい最短距離を行きたがるんですけど、これって物理的にもダメなんだなと。
まさに。急いで手を出すと体がぶれて結局インパクトが不安定になる。
はいはいはい。
これは仕事の準備でも同じで、最短距離を急ぐよりしっかり資料を読み込むとか、関係者に根回しするとか、そういう回り道が結果的に安定したアウトプットを生むんです。
なるほどな。他にはどんな原則が。
一つ目はフラット接触。物事を斜めに構えてみたり、小手先でごまかしたりせず真正面から捉えること。
うんうん。
3つ目はトルク制御。感情とか勢いみたいな遠心力に振り回されず自分の中心軸を保つ。
はい。
そして4つ目が眼球安定。情報の入り口である目をぶらさず落ち着いて対象を捉えることです。
どれも集中しろとか気合が足りないみたいな話とは全く違いますね。
そうなんです。
むしろ体の使い方とか物事への構え方とか物理的なフォームの話に近い。
その通りです。だからこそチェックリストとして使えるんですよ。
ああ、なるほど。
何かミスをした時に、ああ俺ってダメだと落ち込む代わりに、今の失敗はフラット接触ができてなかったからかな、それともトルク成長が甘かったって具体的に原因を特定して修正できる。
人格じゃなくて構造をデバッグするっていうのはまさにこのことなんですね。
ええ。
自分の失敗を客観的に分析できるツールになるわけですね。これは画期的だ。そしてそうやって作った良い構造を維持し続けるための考え方もまたユニークで。
はい。
真面目な人ほどつい 100% の全力投球をしがちですけど、この本はそれを罠だって指摘してる。80% 理論を推奨してるんですよね。
はい。プロフェッショナルとは一度だけすごい成果を出す人じゃなく、今日出した成果を明日も明後日も再現できる人だと。
あ、厳しいですね。
100% の出力は必ず翌日のパフォーマンス低下とか燃え尽きにつながる。それは再現性がない、つまりプロじゃないという結構厳しい見方です。
わかります。僕も若い頃徹夜で資料作ってプレゼンはうまくいったけど、その後丸2日使い物にならなかったことがあって、あれはプロの仕事じゃなかったんだなって今ならわかりますね。
80% 理論の本質は手抜きじゃないんです。持続可能性を最大化するための極めて高度な戦略なんですね。
戦略。
常に 20% の余力を残しておくことで不測の事態にも対応できるし、何より続けるという最も重要な構造を維持できる。
なるほど。マラソンランナーが最初の 100m を全力疾走しないのと同じ理屈ですね。
まさに。
その続けるっていう構造は自分一人だけじゃなく他人を巻き込むことでもっと強固になりますよね。
ええ。
ここで出てくるのがお願いの概念ですけど、これも日本人は特に苦手じゃないですか。人に頼むのは弱いことだとか迷惑かけちゃいけないって。
その考え方は価値の主権を相手に明け渡してしまっている状態だとソースは指摘していますね。相手がどう思うかを気にすぎていると。
そこで出てくるこの本の定義がまたしびれるんですよ。お願いイコール競争への投資提案。
投資提案。
投資提案ってすごい言葉のチョイスですよね。頼み事をするのにそんな強気でいいのって思っちゃいますけど。
でもよく考えてみてください。この仕事を手伝ってくれませんかという言葉の裏に、申し訳ないですが助けてくださいっていう懇願じゃなくて、
はい、
私と組むことであなたのスキルも活かせるし、結果的にあなたの価値も高まりますよという対等なパートナーへの提案、未来への招待状というニュアンスがあったらどうでしょう。
うわ、全然印象が違いますね。頼まれる側も対等なパートナーとして見られてる感じがして、むしろ嬉しいかもしれない。
そうなんです。 これは主権を自分に取り戻す行為。お願いすることはへりくだることじゃなく、より大きな価値を一緒に作りましょうっていうポジティブな提案なんです。
なるほど。
これができる人は人を巻き込んで自分一人では作れないより大きな構造を構築していけるわけです。
まさに。そうやって人を巻き込んでいく中で、じゃあ自分自身はどういう存在であるべきかという話にもつながってきますね。
ええ。
ビジネス書でよく見るギバー、与えるものと定価、奪うものの話。この本もこれを扱ってるんですけど、切り口がすごくシャープなんです。
ほう、どんな切り口です？
キーワードは代替可能性。
代替可能性。
エネルギーを誰かからもらう定価は、他にいいエネルギー源が見つかったら簡単に買いが利く存在だと。
うん。
でも、その場にエネルギーや可能性を与えるギバーは、その人自身がエネルギー源だから代替されにくい唯一無二の存在になるっていうんです。
面白いですね。価値を消費する側か生産する側かという話に近いかもしれません。
ああ、そうですね。
そしてこのギバーの思想はこの本が語る愛の定義にまでつながっていくんです。
愛ですか？
この本が定義する愛とはズバリ奪わないことですね。これは無関心とは違うんです。相手の可能性を奪わない、相手の時間を奪わない、相手の自信を奪わない。
なるほど。
むしろ相手自身も気づいていない可能性を可視化してあげて、君にはこんな素晴らしいところがあるよと伝え、相手が自立できるような構造、環境を整えてあげること。これが愛なんだ、と。
はあ、私を認めてって承認を奪いに行くんじゃなくて、あなたのここがすごいって承認を与える側に回る。
ええ。
そうやって周りの人たちが輝けるような構造を作っていくと、不思議と世界が自分を必要としてくれるようになる。
ええ。勝ち負けを完全に超越した世界ですよね。敵を倒して終わるんじゃなくて、敵ですら生かす生態系を作り上げてしまうような。
すごい話ですね。
自分というシステムをどこまで高度にアップデートできるかという一生続く面白いプロジェクトなんです、人生は。
さて、ここまでいろいろな角度から価値を捨て構造を作れという思想を見てきましたけど、
はい、
結局これは目の前の勝ち負けという点に一喜一憂する生き方から、自分というシステムを常にアップデートし続ける線の生き方へシフトしようということなんですね。
その通りです。そして何か失敗した時に自分の人格を責めるんじゃなくて、プロセス、つまり構造のどこにバグがあったんだろうって改善していく。
はい。
この視点を持つだけで日々の挑戦が全く違って見えるはずです。
本当にそうですね。失敗が怖くなくなるというか、むしろ貴重なデバグなチャンスに思えてきます。
ええ、今回の話で最も重要なのは、人間関係のスキルもミスの削減も他者への影響力も、全ては後天的に学習できる技術であり構造だということ。
はい。
生まれ持った才能や性格で諦める必要は全くないんです。誰もが今日から自分の人生の設計者になれる。これは本当に力強いメッセージだと思います。
ありがとうございます。では最後に、この学びをあなたの現実につなげるための問いを一つ。
はい。
もしあなたが次の大きな仕事や大切な人との対話で結果を出すことに集中するのを一度やめて、代わりに最も再現性が高く誰も壊さないプロセスを設計することに全力を注ぐとしたら、まず最初に準備の仕方について何を変えますか？